こんにちは、こんばんは、おはようございます。雨の縁側ラジオです。このポッドキャストは心地よい音と和を大切にしている音楽の仲間3人アマエンがほぼ毎週末に配信している、音楽をゆるく語っていくポッドキャストとなっております。今週もよろしくお願いします。なんか変なところで噛んでしまいました。毎週ですけどねはい、ということで先週ゲストで来ていただいたお二方が今週も、ここは一応古民家の設定になってるんですけど、言ってなかったんですが、古民家でラジオを撮っているという設定なんですが、古民家に遊びに来てくれておりますので、呼んでみたいと思います。デスペレートリビングの店長の牧野さんとラップグループパブリックスルの斉藤達也さんです。
こんにちは、あ、こんばんは。
こんばんは。
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 こんにちは。こんばんは。どっちなんですか、ね、今日は。
いやー、今週もですね、お二人を引き続きゲストでお招きするということで、嬉しいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。牧野さんのこのおしゃべりの感じが癖になるというか、話していてとても和やかな気分になりますね。
すいません。
すいません。そうそう、先週もね、斉達さんがすごいこの雰囲気が好きだっていうお話をされてたんですけど、ちょっと今収録の前に話してた話が面白すぎたのでちょっともう一回聞きたいんですけど、斉達さんと牧野さんの共通点というか、同じところとして結構アナログ人間だっていうお話があったんですけど、携帯をずっとガラケーを使ってらっしゃった。
ガラケーじゃない。
iPhone
だった
んですけど、古い iPhone をずっと使い続けてたので、カメラの調子がちょっとおかしくなるんですよ。それを利用して、商品の写真とかを、面白い写真を撮ったりしてました。
すごいですね、それを利用してっていうのが
商品がこう切れたみたいになったりとか。
それはいいんですか？
それは
大丈夫なんですか？
大丈夫です。
あと
背景のビルが崩れたみたいになったりとか。
お客さんのレベルも高くないとあれですね、意識が。やっぱそれをね見てですよね。
今はクリアに撮ってます、
はい、ものすごくクリアでした、はい、拝見したところ
拝見して、はい、ちょっとインスタグラムを遡ると見れたりする写真なんですかね。
下がれば下がるほど異様になってきますので。
おそれは下がるしかないいいですね、やっぱ面白いですね。そうやっぱね、斉田さんも結構アナログ人間なんでみたいなとおっしゃいますよね。
そうですね、僕今ネット環境が家に Wi-Fi も引いてないんで、このスマホの、回線だけだし、あとテレビもモニター代わりで VHS 再生できるだけなんで、
すごい。それは意識的にそうしてるんですか？うん、
ノートパソコンはあったんですけど、古いやつを実家から持ってきたやつでショートしちゃったんですよ。ヘッドホンのジャックを電源のとこに間違えてプズってやって、レッドセッペリの DVD を見ながら、よし次の曲はヘッドホンで聴こうと思って、ヘッドホンのジャックをですね、USB のとこにプズって間違えてやっちゃって、うんうん、そしたらパツンってショートして、それからもうおじゃんです。これ以上にしようと頑張る気力がないっていうか、発想があんまりないんですよね。DVD はせめて見たいなと思う時あるんですけど。
でもまあ、それでもストレスはそんなにないということですよね。
まあ、あんまない、そんなにないですね。
うん。
Wi-Fi ってそんなに本当に必要なのって思っちゃいます。
はいはいはいはい。いやー、そこはすごい、やっぱりいいです。ちょっとね、デジタルに、がないと生きていけないみたいなよりは、なんかすごく、強い感じがしますね。
まあ、スマホが壊れた時は本当に結構困ったけどね。
スマホない。
これにしかないから、すべてが。そうそうそう。
そうですね。
うん、
はい。そんな、面白い話を聞いてたんですが、 今回のこのゲスト会のですね、出ていただくきっかけになりました、斉藤達也さん主催の、コージインサイドボリューム2というイベント、9月16日にありまして、そのお話を、まあ、先週からさせていただいてたんですけど、そこで、牧野さん、DJ をされるということで、もともと牧野さんは、レコード屋さんで働いていらっしゃったんですよね、最初。
そうなんです。
あ、なんかちょっとインタビューで、記事で、拝見したんですけど。はい。
そうなんですよね。最初は、レコファンにいて。
あ、レコファン。
レコファンはでもちょっとしかいなくて、
はいはい、
その後タワーレコードに移って、タワーレコードの渋谷店はわりかし長くいて、
あ、そんな大きなところにもいらっしゃったんですね。
はい、その後、学芸大学の、サテライトっていう、レコード、
はい、
すごくいいレコード屋さんなんですけど、
サテライト。
はい。そこで2年間いたっていう感じです。
サテライトは斉達さんも、行ってました、行ったことはありますか？
行ったことありましたね。前の会社で、多分、学芸大学とかふらついてる時に、偶然見つけて、ふわっと入ったって感じだったと思いますね。
それこそ、ニューヨークのレコード屋さんみたいな感じです。段ボールが山積みで、アカデミーってわかります？ニューヨークにあるアカデミーレコードって。
行ったことはない。
ぜひ行ってみてください。
アカデミー。
超いいレコード。
ありがとうございます。
すごい情報を教えていただいた。
ね。
で、アカデミーは、アメリカのサテライトっていう。
へ
え。いや、それは僕らが呼んでるだけです。
呼んでるね。アメリカのサテライト。じゃあ、日本のアカデミー。
段ボールが山積みで、レコードの上に、CD が置いてあって、レコードが見れないっていう状況になったりしてます。
面白い。
そうなんですね。
それをまずどけないといけないですね。
はい。どけながら見ていくのがまた楽しい。
たどり着くまでのね、
はい、
工程というか、それがより一層見つけた感がある
感じ
ですかね。そして、そのサテライトを経て、お店を始められたという。
あ、そうですね。最初は、一緒にやってる山田優子という人が、一番最初にお店を始めて、
はい、
で、僕は、ずっと最初のうちはレコード屋で働きながら手伝っていて、
はい。
で、2年後ぐらいに、お店始めて2年後ぐらいに全部辞めて、お店を一緒に やるようになったっていう経緯があって、
は
い。最初は、レコードを置いてあるから、休みの日とかに出てた。レコード屋さんの休みの日に出てるっていう感じだったんです。
あ、お手伝いみたいな感じで。
はい、はい。
そうだったんですね。じゃあ今一緒にお店をやってらっしゃるっていう。
そうですね。最初の 2年以降は一緒にずっとやってる感じです、
うんうんうん。あ、そうなんですね。ありがとうございます。すごいなんか経緯も聞けてよかったです。それで、その、今週はですね、牧野さんが、私たちも事前に聞こうかなと思ってたんですが、それより、先に自主的にですね、おすすめの音楽を、リストにして送ってくださったんですね、なんと。ありがとうございます。牧野さん、作っていただいて。
はい。ラジオといえば、
はい。
曲がかかる世代なので、
はい。
FM のラジオの気分で。
選んで、FM ラジオの気分で選んでくださったんですね。
嬉しい。
はい、嬉しい。でも、選曲は多分もうもっと、すごく深いものになってると思うんですけど、はい。どうしよう。どうやって紹介してもらうのがいいと思います？成田さん。
ですよね。
あ、じゃあ、一押しから。
あ、一押しからよろしいですか？
紹介します。
まずは。
全部で10曲。はい。 ここ5年間で。
あ、そうです、そうです。ね、まず、あ、そう、普段、ミックス CD を、はい、作ったりしていて、で、それは、フリーの編集の、編集をやってる国分さんという方がいて、今、ポパイウェブに、ポパイのウェブの方の、その方と一緒に、ミックス CD を作っているんですが、それは基本的に全部レコードで作ることが多いので、給付が入らない、給付ばっかりで新譜が入らないので、新譜を紹介する機会がなかったので、しようかなと思って。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、かなりレアですね。
うん、そのミックス CD というのはどこで聴ける？
それは、定期的に、作って売ってる、店で売ってるんですよ、ね。特殊パッケージに行って、はい。毎回、うちの山田が特殊パッケージを作って、面白パッケージを。ゴミがいっぱい入ってるとか。
ゴミが入ってる。
入ってる。
で、販売しているものなんですけれども。
めちゃくちゃ面白い。
うん、
で、今回、工事インサイドで、斉藤さんと、ミックス CD を作ることになりましたので、
うんうんうん。
あ、それは、来場者の方にお配りしようかと思ってます。
素晴らしい。
はい。
楽しみですね。
ごめんなさい。僕まだネタを持ってってないんですけど、明日持ってきます。ごめんなさい。
あ、大丈夫です。全然大丈夫です。いつでも。
いや、で、
それも多分、給付が、レコードだけでやるので、給付、まあ、CD が入るかもしれないですけど、給付中心になると思いますので、
はい、
はい。はい。今日は新譜をご紹介したいと思います。
わー、じゃあもうリスナーの皆さんもすごく注目のというか、うん、気になるところなんじゃないでしょうかという。そうです。じゃあちょっとおすすめを、もう全部おすすめだと思うんです。はい、全曲、
そうですね、10個だから。
いただいても、はい。
そうですね。まずスタンディングオンザコーナーっていう、ニューヨークのグループがいて、はい、その人、僕、それはもう僕のずっと好きなグループで、なんですけど、その人がプロデュースした、プロフェットサディウスって読むんですかね。プロフェットサディウス。斉藤さん、なんて読んだらいいかわかりますか？
サデューとかなんじゃないですか、わかんないですけど。セイディとか。わかんないですけどね。
ジュエルシーフっていう。それは、スタンディングオンザコーナー、ニューヨークのジャズのグループがプロデュースしていて、
うん、
これは、とてもかっこいいです。
あ、かっこよかったです。聞いたら。血が流れてる。
血みどろのやつです。シミドロのジャケットで、ね、うんうん、ポストハードコアを、このご時世にやっているっていう、むちゃくちゃかっこいいグループです。
はい、なんか血が騒ぐような感じがしました。
はい。あと、最近、ここに載ってるの、最近、2世とか5世っていうのが気になっていて、名前に、なんとか2。まあ、2世ってことだと思うんですけど、なんとか2。うん、モーリス、はい。これはモーリス2と、はい、うんうん、プリティ5世っていうのがいて。
うん、本当だ。
ちょっと気になってます。
なるほど。
はい。
そういうことなんだ。そうだったんだ。
この人たち2人ともすごく良くて、
うん、
まずプリティ5世は、キングクルールわかりますか？皆さんわかりますか？キングクルールっていう UK の、2010年代のシンガーソングライターみたいな人がいて、その人と一緒にやったので、ちょっと知られるようになったんですけど、今年に入って、30枚ぐらいアルバムを出していて、プリティ5世を。
プリティ5世、すごい。すごいな。
気が狂ったように曲を作ってます。蘇生乱造もすごくて、ダメな曲もいっぱい入っているという感じなんですけど、この
面白い。
この曲が入ってるアルバムが多分代表作で、
うんうん、
これは本当によくできてていいアルバムです。
そうですね。なんか送っていただいたやつの中で一番好きだったかもしれないですね。
あ、本当ですか。
プリ
ティゴセ。プリティゴセ、よかった。
よかったです。録音とかが面白くて。
なんか、そうなんです
ね。ボーカルが近い感じとか、なんか、卓録して
る
の
かな
みたいな。
はい。ローファイで卓録してて、で、機材もチープな機材を使っていて、
うん、
それで、サンプリングも雑にして、演奏も雑にして、黒人なんですけど、
うん、
ヒップホップもやるけど、ポップもやるし、
うんうんうん、
まあ、シンガーソングライターみたいなこともやるしっていう、あの、斉藤さんって言うと、ディーン・ブラントみたいな。
斉藤さんで言うとっていうとこがすごいですね。
あ、まあ、なんで俺で言うとなのかは、まあ、そうですね。
まあ、ハイパーダブから出し、ね、あの、ディーン・ブラントは出してるから、ね、うん、ディーン・ブラント。KF の人の新しい人ってい
う。あ、この人もハイパーダブから出てるんですか？
あ、出てないです。
ああ、そういうわけじゃない。あ、
はい、でもまあそういう感じで、で、同じ流れで、このモーリス2世とジョン・バップのやってるやつは同じ KF の人っていう感じです。この人たちもローファイで、
うん、
あの、いろんな、何でもやるっていう感じなんですけど、モーリス2世の方が完成度はでも全然高くて、
うん、
出すアルバム、まあミックステープみたいのどれも、とても良い。
この曲はすごい24分ぐらいでしたっけ、なんか、リアルライフ。長かったです。
はい。
あ、あの、ミックステープ状になってるので、
そういうことか。
たくさんちっちゃい曲がいっぱいつながってるっていう感じ
な。そういうことなんですね。
はい。
なんか、いろんな感じの曲調になってて、うん、なんだこれはって。
思いましたよね。
思いました。
やっぱり最近の中で、その、黒人の人がちょっと変わったものをやるっていうか、ポップをやるっていうので、
うんうん、
ジョン・ローズボローっていう人がいて、この人のコークっていう曲がいい。
うん、
あの、コカ・コーラのシュッって音で始まって、
うんうん、
まあ、違うコークの方に話が飛ぶっていう、
うんうん、
なってるんですけど、でも曲調はネオアコなんです、
うんうん
うん。
黒人がやるネオアコってちょっと新しいんじゃないかなっていう。
うん、
大丈夫ですか、差別的じゃないですよね。大丈夫
ですよ、ね。大丈夫と思います。いい意味。
はい、はい。この人も、あの、すごくいいポップアルバムを出してます。
あの、なんか聞いたんですけど、このコークのコカ・コーラとかの発音がすごい気持ちよくて、なんか。
ああ、そうですね。
なんか
全然。弾むような。
うん。ドラララララみたいなこと言ってるのがめっちゃ良かったですけど、なんかちょっと切ないというかメランコリーな感じの気持ちになるなって。うん、良かったですね。
あとは、まあこれは多分皆さん知ってるかもしれないですけど、ローレル・ヘイローが出す新譜で一曲先にビリービルっていうやつですかね。
あ、これまだ、そう、これから出てやつなんですね。
あ、一曲だけ先に先行配信
が。なんか、もう、Spotify にありましたね。
う
ん、
そうです、
ね、
で
Spotify で
出ました。9月にアルバムを出すっていう感じなんですけど。
楽しみ。
このアルバムは、なんか音質が今までと違いますよね。斉藤さん。
僕、ローレル・ヘイローをずっと追っかけてたわけではないですけど、結構ね、ハイファイな音で、ちゃんとクラブミュージックをやってるっていう感じの人だったと思うんですけど、めちゃめちゃ、なんか、部屋でね、ちょっと離れたところにレコーダーを置いて撮ったの。
それがまたすごくいい感じで、録音もいいし、
うんうん、
で、途中でなんか、あの、コビー・セイってあの、ラップの人が、
あ、
はい、
ベースミュージックの人が、 ちょっと入るっていう、
ちょっとだけ。確かに、あのちょっとだけの入り方なかなかないですね。
そうですね。
一瞬の。
はい。ホビー性も今すごく注目の人なんですけど、
うん、
なんかちょっと違う世界に行っちゃったんじゃないかみたいな、すごい曲のなんていうんですかね、引き込まれ方がすごかったなと思って、初めて聞いた、どれも私は初めて聞いたんですけど、どのアーティストも、うんうん、新しい世界を開いていただいたっていう感じがしました。
最後のこのアフリカンアメリカンサウンドレコーディングスっていう人も、
うんうん、
この人たちも、シティアビブっていう UK の多分ラッパーの人がやってるんじゃないかと思うんですけど、でも謎で、謎の人たちで、詳細がわからなくて、どのアルバムもちょっと変わってて面白いんですよね。他のと違う、なんか独特のアンビエントでもないし、
うん、
ジャズでもないし、
うんうんうん、
何でもないみたいな感じがとてもいいおすすめの人たちです。
うん、すごいですね。こうやってなんか全部見ると、全部やっぱちょっと面白いさが入ってるっていうか、うん、ちょっと一風変わったところがある。録音がちょっと面白いとか。やっぱりじゃあ、牧野さんはやっぱり面白いものがお好きっていう感覚的には。
はい。
かっこいいものとか。
今回はちょっと音色が荒れてる感じのもの、
うんうん、
ローファイな要素が結構あって、
うんうん、
それで面白さがあって、なおかつ普段ポップじゃないものも結構聞くので、
はいはいはい、
ポップさがあるっていうのを大切に選ぶ。
ちょっとありがとうございます。聞きやすい感じの。
ね、聞きやすいけど面白いっていう。
はい。
いいですね、素晴らしい。さすがです。さすがでございます。
すごいですね。
すごい。
ちょっとこ
れ、うん、これも。
斉藤さんの好みかどうかわからなくてちょっと心配です。
斉藤さんのお眼鏡。
全部ちょっと家帰ってきて、ちょっとずつしか時間なかったんで聞いたんですけど、うん、の思ったのが、その全部こう、確かにおっしゃる通りポップ、でもちょっと変わってて、ローファイで、ちょっと卓録っぽい感じが結構前編あるなと思ったのと、うん、あと、なんとなくですけど、こう、全部ヒップホップっぽいリズムが、なんとなく大体にあるかなっていうのは。
うんうん、そこもポイントに。
おぉ、なんか、その、今話を聞いてても思ってもすごいなと思ったのは、そういう、まず、その5年分、ここ直近の5年分だけで選びましたっていうことは、逆に裏を返せば、こうずっとね、なんか新しいものを、こう、どういうものがあるのかなって追ってるだけでなく、こんなどっから見つけてきたんだっていうものばっかりやったのと、
はい。
で、しかも、その中から、ね、今みたいにリズムとか、ポップでとか、なんかそういう、なんか何ですか、要素でちゃんと、
はいはいはい。
引き抜いてきてるわけじゃないですか、選んで。
うんうんうん、
ちょっと想像つかないっていうか、どうやってそんなことを
してるんだろう。あと、ほら、なんとか2世となんとか5世を入れてきてるとか、そこの
着眼点もやっぱ素晴らしいですよね。ね、どうやってこういうアーティストたちを見つけているんですか？
うん、いや、本当に気になりましたね、それが。
系譜で追っかけてる感じがあるので、
うん、
例えば、さっきのキングクルールだったら、キングクルールの系譜から、こう、どんどんどんどん、まあネットで探したりとか、そういう感じで見つけていって、で、それを、そこからこう、また広げてって、で、それを Spotify にガンガン詰め込んでいくんですよ。
うん、
そうすると、AI がその分野を学習しだして、おすすめしてくるんですけど、8割ダメで。
うん、ダメで。
残りの1割か2割だけいいのがあるので、それを通り聞いて、その1割を救っていくっていうのをやったりしますけど、
うんうん、
あとはやっぱり バンドキャンプ。
なんかね、見てるネットも私たちのネットと違うんじゃないかっていう気がしてきますよね。
斉藤さんと多分一緒だと思います。調べると、やっぱディスコグとか なので。
いや、でも、なんていうんですか、今回全部検索しましたけど、簡単に出てくるもんじゃないですよね。どう考えてもね。この曲はバンドキャンプ、この曲は YouTube に、
うんうん、
再生回数50回ぐらいでしか載ってないとか。
すごいな。
なんかこう、その系譜っていうのは、キングクルールの系譜とかっていうのは、例えばその一緒に参加してたからとか、なんかそういうのをいちいち追っかけていくってことですか？
そうです、そうです。それで、うん、あと、SNS とかで一緒にやってるっていうのが、こう、ちょっと流れてたら、うん、ちょっとは気になるとか、そういうのでもいいんですけど。
うん、やっぱり、その辺は斉達さんもすごく、似てますよね、こう追っかけ方。
いやいやいやいや、全然僕はねそんな豆じゃないですね。
そうですか。うん。
うん。なんかこう、いやー、だからなんていうの、牧野さん、そのどういう時間にそういうことをやってるんだろうとか
ね、思いますよね。
すさまじいモチベーションですよね、それをやるのって。なんか、うん、DJ を普段やってるわけでもないしね、お店の大半置いてるのはどっちかというと7割ぐらいは古着じゃないですか。
はい。
で、別にこう見つけてきたものがレコードで置けるわけでもないから、なんか凄まじい、こう探求心というか、モチベーションで、どういうモチベーションでそういうことができてるのかっていうのはその気になりますね。う
ん、まあ趣味がないので、他に。
あ、楽しもう。
あと映画ぐらい、映画見るとかそのぐらいしかないので、まあ、うん、気が向いた時にやる
みたいな感じです。本当に。うん、もう息をするようにですよね。
そう、だからさっきちょっと牧野さんが自分から話してくれましたけど、Spotify とかのその、自動的なリコメンドとかも使うのかな、どうなのかなっていうのは気になったんですよね、確かに。
使います、使います。その、しかも、ワンジャンルになると同じものばっかり進めていくんですよ。
うんうんうん、確かにあります。
だから、ある程度幅を持たして、どんどん詰め込んでいくっていうのをやらないと、当たるのも少ないっていう感じです。
確かになんかあのレコメンド、Spotify とかのレコメンドってなんか突然マイナーなものを進めてきたり、というのも、僕今回そのコージインサイドっていうタイトルでイベントをやってるんですけど、やるんですけど、はい、それの、名前の由来もですね、僕が Spotify で、自分用に昼寝で、いい感じのプレイリストみたいなのを作ってたら、そこに勝手に流れてきたのが、ウーっていう、昔のなんか本当にマイナーなニューウェーブの人たちの曲が突然おすすめで流れてきたんですね。そのプレイリストがちょっとアンビエントじゃないんだけど、アンビエントっぽいっていうか、峰川隆子の曲、前、ね、りなちゃんもちょっと紹介してた曲とか、そういうのを入れてたら、それに多分反応して入れてきたんですよ。
うんうん、
でそのウーの、その曲が入ってるアルバムが、It's Cozy Inside っていうタイトルで、
うんうん、
こう、ランダムで流れてきて聞いてたら、なんだこれすごいと思って、ふっと画面見たら、それが出てきて、すごいアルバムだ、すごい音楽だと思って、
うん、
っていうところからの出会いでタイトルでつけたんですよ。っていうこともあったので、なんかその、うん、そう、スポーティファイのプレイリストとかも、牧野さんは使ってるのかどうかっていうのはちょっと気になってました。はい、でもやっぱ育てないとダメなんですね。
そうか、なるほど。育てたらそういう出会いもあるよっていうことですよね。うん。確かに不思議ですよね。どこからね、飛んできたのかわかんないけど、自分にこう。
あと、
うん、
レコード屋さんの、
うん、
レコード屋さんのサイトは見てます。レコード屋さんのサイト、ニュートーンとか。
うん、大阪の。
はい、うん。そういうのはたくさん見てますね。
めちゃくちゃ豆ですね。
うん。
確かに。
うん、いや、めちゃめちゃ豆だと思うんですよ。
そうなんですね。なんかここに、うん、実は個人インサイドの出演者様でもう一名このラジオに出てくださるという方がいて、その話はしてます？牧野さん。
あ、立脇ですか。
うん、立脇。
あ、知ってます、知ってます。
うん、そして立脇さんともお知り合いですか？
あ、そうですね。知り合いです。っていうか、その今回イベントに出てもらう人は前回からもう続きで出てもらう人もいるんですけど、うん、みんな僕がお店に連れてった人とか。
そうなんですね。
あ、そうそう、お店に何かしら関係があった人でしか組んでないですね。
うん、あ、そうか、そうか。なんか今話を聞いてたら、ここに立脇さんが いたら、すごいまたさらに盛り上がったんじゃないかなっていう気も。
ああ。
で、
うん、そういう回も設ければよかったですね。
あ、です。なんか、でもそれがもう、個人インサイドなんだなって思ったので、うん、そういう回なんだ。なので、ちょっと、この縁側ラジオでは個別に、斉藤さんと、
マキナさんと、うん、あ、なるほどね。はい、
うん、なんか、だからこういう面白い話が、そのイベントでは、そこかしこで、もしかしたら聞けるかもしれないという感じはします、
ね。かもしれないですね。うん、
レコードの話とかね、
うん、
こそ古着も皆さん多分お好きだと思うので、話とか、うん、うん、ですね。
確かに、
うん、
みんなレコードと服好きな人かもしれないし。
ですよね、きっとね。
うん、
うん
うん、暴れる人とか来ないといいです。
暴れられちゃうとちょっとね、個人インサイドじゃなくなっちゃうんでね。
確かに
工事じゃなくなっちゃ う、ね、その通り、おっしゃる通り、そうです、
ね、おっしゃる通り。
うん、僕が暴れます。
実は
本当で、本当マキロさん面白いですよね。なんかこうね、
めっちゃ面白い。
急にこう謎のイキリムーブが出てくる。
最高ですね。
はい、
ありがとうございます。
すごい面白い。本当に面白いです。
じゃあちょっと今週は牧野さんおすすめの音楽をたっぷり解説していただきました。もう全部ね、お話もっと聞きたかったんですけど、まとめてプレイリストにしたいと思いますので、皆さんそこから聞いていただければと思います。はい。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、残り時間少なくなってきましたが、どうしましょう？またイベント告知、今週もやってもらえますか？
イベント告知。あ、もう終わりですか？
はい。もうそろそろなんで。はい。
あ、そうですね。2023年今年の9月16日土曜日の夕方5時から夜10時まで、高円寺のサウンドスタジオ、ドム、サウンドスタジオドム、4階の C スタジオ&バーで、イベント、パーティー DJ、DJ& ライブのパーティーをやります。コージインサイドボリューム2、デスペレートリビング、20th anniversary ということで。
はい。
出演者は、三つ目の中やんと、失敗しない生き方などのバンドでサックスを打ってた、千葉くんの、二人がデュオでライブをしてくれます。コントラバスとサックスというちょっと特別編成のライブです。で、DJ が、私と、前回も出てくれたあやちゃんと、もともと京都のメディテーションズというレコーダーでバイヤーをやっていた、立脇祐介くん。前回も出てましたけども、今回も出ます。デスペレートリビングに昔から、通ってて、高円寺時代から通ってて、今、フェイスレコードで、流行ったらいている、小田切さんと、あと DJ で、スペシャル DJ で牧野さん自身が、1時間に、80曲、いや、100曲をかける DJ をしてくれる予定です。はい、そんなイベントでございます。
はい、最高ですね。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、ちょっと長時間にわたって、お二人、出演いただいて、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ぜひ、9月16日のイベント、行ける方は、皆さんで行っていただければと思います。はい。じゃあ、先週と今週、2週にわたって、ゲストに来ていただいたのは、デスペレートリビング店長の牧野さんと、ラップグループパブリック娘の斉藤達也さんでした。ありがとうございました。 前の雨の縁側ラジオ。